神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
今日は神戸市社会福祉協議会の長谷部治さんに来ていただいております。長谷部さんは6ヶ月にわたって東北の方で、ボランティアセンターの立ち上げ、支援活動に関わってこられました。今長谷部さんね、話聞きましたら本当範囲が広すぎて、
そうなんです、
主体の範囲がね、
はい、
で我々考えとった真尺では合わんとこいっぱいありますね。
そうですね、うん、やっぱ津波の被害が中心なので、海沿いの沿岸部の市町村というイメージがやっぱり全般的にはあるんですけれども、うんうん、こと福島に関しては大熊町と双葉町の県境に、町境にある福島第一原発、その周辺の方たちというのは基本内陸 の、 中通り、会津地方と呼ばれる福島縦に3つに分けるんですね。一番右から浜通り、真ん中が中通り、うん、一番左が会津地方というんですけれども、中通りと会津地方に基本は避難しているという状況なので、変な話ね、西条さんね、うん、僕経験がなかったのは、発災直後3日以内にボランティアセンターを作ろうっていうのが僕らの目標なんですよ。
なるほど。
それまでに情報とライフラインをきちっと整理しようと。もうね、6月入ってから新規のボランティアセンターとかできるの。
へえ、それまた何でですかね。
結局ね、浜通りから避難してた人たちが新たに避難するとか、二重避難とかあるわけですよ。特に一番わかりやすく言うと、飯舘村ってところが当初これ全壊半壊ゼロなんですよ、
うんうん、
全く地震の被害なし、
家は建ってるわけや、
なんともないんです、うんうん、ところが空間放射線量が高いということが分かって、計画的避難区域に指定されたわけなんですね。でそうすると1ヶ月以内に避難してくださいってことになって、うんうん、新たに避難した、
うん、
そこの町にボランティアセンターが必要なんですよ。
そうか、
そこでボランティアセンター立ち上げる、
うん、
でお金のこと、人のこと、手配っていうのをやっていかなきゃいけなくて、実に34箇所同時にボランティアセンターが動いてました、福島県下で。福島県っていうのは59市町村あるんですね。ダッシュ村を入れると60ってよく言うんですけれども、59の市町村のうちに34が最大時、災害ボランティアセンターをやっているっていう状況で、これはなかなかないんですね。津波エリアで被災した市町村が37って言われてますから、それよりも多いわけ、それ並みなんですね。岩手宮城が合わせたのと同じぐらいのボランティアセンターが福島の中だけで起きていると。
まだまだこの状態続きそうですかね。
続くでしょうね。ただちょっと僕気にしているのは、今後の支援という意味で気にしているのは、はい、うんうん、今こそ神戸の、まあ、今こそ阪神の経験を生かすタイミングに来たんじゃないかなと思っているんですよ。っていうのは、うん、やっぱ法律とか、うん、まあ、人の生活の仕方、 IT に関わることとかが16年前と比べるとだいぶ変わりましたよね、うんうんうんうん、そういう意味でいくと、一人一度携帯電話を持っているとか、結構多くの人がインターネットを使えるとか、はい、そういう時代って阪神当時なかったですよね。
違いますね。
でそういう意味では、やっぱ2004年の中越地震とか2007年の、中越沖地震とかを参考にすべきことって非常に多いんですよ、ボランティアセンターの運営に関しては。ところが今回の災害においては、今こそ我々がっていうのは、仮設住宅への避難って言ってるでしょ。これ正確にはね、応急仮設住宅なんですよ、法律的にはね、うん、で応急仮設住宅って神戸の人たちはみんなプレハブのものをイメージするじゃないですか、はい、ところが福島だけで見たら、まあ、岩手宮城も同じような数字なんですけど、うんうん、プレハブの仮設住宅のを1としたら、うん、その倍の1対2の割合で、みなし仮設って呼ばれるものが運用されてるんです。
みなし仮設というのはどんな仮設、
みなし仮設っていうのは、うん、その土地にもともとあった民間のアパートやマンションを県や市が借り上げて仮設住宅として住むことができる、災害救助法でおける2年3ヶ月、住むことができるというものなので、はい、うん、法律上は応急仮設ですし、うんうんうん、本人たちの入居の理屈もその通りなんですよね。でメディアとしても当然応急仮設のお住まいの方って表現になるわけなんですけど、うんうんうん、実態はこれ災害復興住宅の時と同じ支援対策がいるわけですよ。普段通常の地域に住んでるので、
うん、
で これだけ大規模な復興住宅の支援活動をやった町というのは神戸しかないんですよ。
そうか、
うんうんうん、ここはやっぱりメディアがみんなこう仮説仮説って確かに仮説だけれども言ってる時に、うんうん、その仮説普通の仮説、
うん、
プレハブの倍の数の民間借り上げがあってみなし仮説があって、はい、そこへの支援経験がある人たちっていうのはそんなに多くない全国見ても。うん、
なるほどね。うん、
これを復興2年3ヶ月後に来る法律が変わる、まあ、これ私2年3ヶ月言いましたけど、うん、今ちょっと3年3ヶ月になる可能性とかも出てきてるんですけれども、要は、ま、復興住宅を建てて移るというタイミングが来るまで、うんうんうん、復興住宅の支援策が動かないんじゃなくて実はもう同時に始まってるんですね。ここはやっぱり捉えないといけなくて、僕らがそう口酸っぱくして本当プレハブだけ見とったらいいんじゃなくて、復興住宅に入った倍の住民さんたちを地域につなぐ活動っていうのを僕らやらないと、うんうんうんうん、
それは神戸の体験が生きてきますか。
生きてくると思いますね。これはむしろ阪神ちょっと先輩方、社協の職員として先輩方いっぱいいるので、はい、うん、叱られるかもしれませんけど、はい、阪神淡路の時に神戸市社協は、うん、神戸の区社協はボランティアセンターの運営してませんから、
うん、
今でいう災害ボランティアセンターのような、
はい、
うん、むしろあの時は僕らは何もできなかったと思うべきだと思うんですね。災害ボランティアコーディネーションと呼ばれることはやっぱりやってないので、はい、むしろその後の仮設支援とか復興住宅支援で僕らは頑張ってきた組織なので、むしろ初期のボランティアセンターの応援で頑張りましたってことよりも、
うん、そうか、
これからね、こっからなんですよ。
これからですね、はい、そうですね。
どういう課題があってどういう問題が起きるかを知っているのは、うんうんうん、むしろ神戸のワーカーのはずなんですよ。
そうか。いや、時間もどんどんどんどん進んであれなんです。聞きたいこといっぱいあるんですけど、しかし神戸の体験がこれから生きるということは
と思いますね。
確かですね、
はい、今までよりもこれからやと思います。
うん、そうですか、
はい。